石川つつむのスマホナンバーワンメディア。
皆さんこんばんは。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、パーソナリティスマホ携帯ジャーナリストの石川つつむです。
アシスタントの松代優希です。この番組は最新情報から役に立つ情報まで、スマートフォンと携帯関連商品の幅広い情報を発信する番組です。
松代さん、
はい、
ここで一つ告知があります。
はい、
3月16日に MVNO 委員会モバイルフォーラム2017といったイベントが開催されます。
はい、
松代さんもご存知と思いますが、松代さんが司会で私が基調講演で喋る、
ね、実は、は
い、パネルディスカッションを行うと、はい、感じになっております。
そうです ね、
こちらまあ毎年やってるイベントなんですけども、今年はまあ、ね、こんな感じで私が喋ると、で松代さんが司会という感じで、はい、パネルディスカッションに関しては K オプティコムの上田さん、楽天の大岡さん、 LINE モバイルの大熊さん、Y モバイルの寺尾さんというね方々が登場されると。
以前ゲストにも来ていただいた方もいらっしゃいますしね。
そうですね、はい、なのでね、 MVNO の話なんですけども、あえてここに Y モバイルを混ぜてちょっとねピリッとした緊張感にしようかなという感じにしてますので、
はい、
まだね、募集といいますか参加申し込みはできると思いますので、モバイルフォーラム2017で検索していただけたらなと思います。
はい、
はい、
さあ石川さん、
はい、
今週の特集ですが、
はい、今週の特集ですけども、毎年恒例になっていますモバイルワールドコングレスに今年も行ってまいりましたので、その中で注目の製品をご紹介していきたいと思います。今週も30分間お付き合いください。
石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りします。
お聞きの番組はラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア。それでは今週の特集です。
今年の注目はこれだ。石川つつむ全力取材、モバイルワールドコングレス2017リポート。世界最大級の携帯通信関連見本市モバイルワールドコングレス2017が現地時間2月27日から3月2日までの4日間、スペインバルセロナで開催されました。今年も数多くの新製品が発表され盛り上がっていたようですが、石川さんも連日取材に行かれていたということで、今回も番組恒例となりました石川さんが気になった製品やニュースを取り上げていただこうと思います。
はい、まあ取材ですけども、まあ、今年でもう十何回目といった感じで、はい、毎年毎年この時期に行くというのはまあ、ね、恒例になっているのかなという感じでございます。私学生の時にスペインバルセロナに卒業旅行で行ったことがあるので、はい、まあ、仕掛け20年ぐらい
通ってるような感じですね。
バルセロナに通ってるという感じでございます。でね、毎年まあ言ってますけども、とにかくスマホを盗まれる人が多いと。
ああ、会場でですか。
会場といいますか、まあね、その街中でという人が多かったりするので、毎年毎年ね、こう気合を入れてみんな行くというのが通例になってるかなという感じですね。はいはいはい、で今年もまあね、あのフェイスブック見てるといろんな人がね、こう集まってくる様子が分かるんですけども、一、うん、人は、ね、経由地のパリでタクシー乗ってウーバー乗ってたら、なんか夜ね、
はい、
外からこうガラスを割られて、窓ガラス割られて、それでバカッとこう iPhone 持っていかれるか行かれたという話をしていました。はい、なのでもうね、車の中はもうガラスまみれになってて怪我もしたという話もありますし、
事件ですよ。
うん、でまあね、別の人はやっと帰れるというタイミングで空港で盗まれたという話もねあったりするので、まあ何人か必ず盗まれると
毎年何かしらあるんですね。そういう
毎年何かしらあるんですよね。はい、なのでね、安全に取材してくるというところがね、一番大切なイベントという感じでございます。はい、
なんか去年はね、何食べたとか美味しい話したのに。
そうですね、
この話からのスタートですけど、
自分もだから会期終わって、じゃあもう何食べてもいいやって食べてたら、はい、結構お腹は当たってしまい、若干今ちょっと テンション低いみたいなそんな感じなので。
あ、そういうことなんですね、はい、かしこまりました。さあ、そんなこのモバイルワールドコングレスですけれども、初日の、ね、基調講演には孫社長がいらしていたと。
そうですね、はいはい、まあ、今年ね日本からは孫社長が出てたという感じでございます。去年は一泊で孫さん会場に来て講演して帰ったんですけども、今年は初日と2日目2回出てきて、まあね、はい、語ってたという感じでございます。初日のまあ大規模な方は日本国内でよく言っている IoT、 これから IoT 来るぞと、あとシンギュラリティ来るぞというような感じなので、まあね、うちらからするともう散々聞いたわという感じでまあ、ね、そんなに面白くなかったんですけども、ただね、他のこう、ね、世界各国の携帯電話のキャリアの社長とか、まあ面白くない話ばっかりするので、その点で言うとやはりまあ孫社長はね、ぐっとこう監修の気持ちを取らすというか、まあ、ソフトバンク面白かったねと言ってる人がね後ろにいたりとかして、やっぱ孫さんらしいなという感じがしました。で、2日目の講演に関しては、まあ、ネットワークの話というところで、ね、TDLT っていうのを、まあ、ソフトバンクとかスプリントやってますけども、まあ、それをもっとね、世界中で、ネットワーク飛ぶようにしましょうよというのを、まあ、1日で決めるという話を散々していて、まあ、孫さんうまいなと言いますか、モバイルワールドコングレスって、まあね、世界中からキャリアの社長が集まってきて、まあ、とにかくこう話し合いをするわけですよ、はい、コングレスというぐらいなので、はい、なので、まあ、とにかくこういろんなね人が集まってくるの で会議をするにもなかなか決まんないんですよ、
はい、
ね、だけど孫さんはもうあれだけこうガーガーガーガー英語で喋って、
う
ん、とにかくもう決めることは1日で決めると、
うーん、
でそれでみんな集まってきたから今日決めて帰ろうみたいな感じなので、まあスピーディーだったりしますし、うん、その辺こうね KDDI やドコモとはちょっと違うのかなという感じでしたね。
それではですね、早速石川さんが気になった新製品、はい、こちらを紹介していただこうと思うんですけれども、
はい、うん、まずはソニーからいきましょうかね。エクスペリアシリーズからエクスペリア XZ プレミアム、エクスペリア XZS が発表されました。またエクスペリアのスマートプロダクトから新製品も発表されています。
はい、エクスペリア根強い人気ですからね、
はいはい、で今回は会場でエクスペリア担当の足立さんにお話を聞いていますので、そちらを聞いてください。今回発表になったエクスペリア、特徴を教えてください。
はい、一番の特徴になりますのが、世界初3層のメモリー積層センサーを搭載したモーションアイカメラ、こちらによって実現するスーパースローモーションや先読み撮影、これらのですね新しい撮影体験をぜひご体感いただきたいなと思っております。
今回あとディスプレイ、まあ、ハイエンドモデルは 4K になってますよね。そこの辺ってどういった特徴があるんでしょうか。
はい、単純にですね 4K の解像度であるだけでなく、今回新しく HDR にも対応いたしましたので、より繊細でよりコントラストのある鮮やかな映像をお楽しみいただけます。
あとスナップドラゴンの、まあ、最上位が載っているというところで、まあ、かなりスペックも期待できるという感じですよね。
はい、そちらはですね期待していただいてよろしいかと思います。
1ギガになるという感じですね。
最大1ギガ BPS になります、はい、
じゃあ発売を楽しみに待ってます。
よろしくお願いいたします。
はい、というわけで Xperia XZ プレミアムといった形で 5.5 型の 4K 液晶を搭載したハイエンドスマホといった感じでございます。とにかくまあカメラが面白くなっているといいますか、はい、スーパースローモーション撮影ができますので、例えばシャンプーの CM であるような髪が長い女性がこうふわっとやるシーンありますよね。
髪がサラサラサラという映像ですね、はい、
あんな感じの動画もこれで撮れてしまうと、はい、いう感じになっております。 960fps になりますので、まあ、非常にこうね人間の目では確認できないようなスーパースローモーションでの撮影ができるとなっております。でさらにまあ先読み撮影機能といった感じになっていて、シャッターが押される直前の動きを読み取って、まあ、うまいこと撮影してくれるといったものになっております、うん、なのでまあね早い動きのものを撮ってね、こうシャッター間に合わなかったという時でもちゃんとエクスペリアが撮っといてくれて被写体として収まっているということができるようになっております。エクスペリアの場合ですと、今までこうねとにかくソニーの技術の粋を詰め込みましたというふうに言ってねアピールするんですけど、いかんせんねこう何がすごいのか何が綺麗なのかいまいち伝わってなかったりもしたんですけども、今回はまあそういった新しい機能を遊びに振っているというところもあって、まあ、非常にね、ライター陣でも評価が高かったのかなという感じがします。まあね、4K のディスプレイはね、まあ、どれだけ活用できるかというところはありますけども、通信規格的にはギガビット LT と 形になるので日本でもまあ 700Mbps ぐらい出るんじゃないのかなという感じがしております。で、これとは別の機種として Xperia XZS は 5.2 インチの、まあ、フル HD ディスプレイ Xperia XZ のマイナーチェンジモデルという感じになっております。なのでまあね、とりあえず日本ではこのねプレミアムが出て、あとねこういった下のラインが出てくるのかなという感じになっております、うん、まあねリーズナブルな XA1 ですとか XA ウルトラといったものもこれがねちょっと日本で出るかはちょっとよくわかんないなというところです。
はい、ソニーからは以前発売された Xperia Ear の新しいモデルも発表されたようですね。
はい、はい、Xperia Ear オープンスタイルコンセプトというものになってるんですけども、はい、以前はこうね耳の中にこうイヤホンを入れるカナル式だったんですけども、はい、今回はまあ耳に引っ掛けるというか挟むような形になっております。こちらまあ両耳でやるんですけども、はい、こう耳の穴の周りにまあ線があってそこから音が出ると、なので耳の穴が塞いでない状態なんですね。
はい、
ちっちゃいこう耳の穴のサイズの輪っかが耳にあってそこから音が出ると、なので耳を塞いでないので目の前で話しているような声はどんどん聞こえるし
周囲の音も聞こえる、
うん、そこにこう BGM 的な形で音楽が聞けるようになるといったものになっております。で、まあ、実際に自分も試して使ってみましたけども、はい、まあ何でしょう、新しい感覚というか、ね、普通に会話はできるんだけど音楽も聞こえるという感じになっていて、はい、まあ、これはこれで新しいね、期待できる商品なのかなと思いましたね。
素人感覚ですけどそれって周りへの音漏れとかはないんですか？
はい、そうですね、音漏れは多少あるかなという感じだと思います。ただね、本当こう下手したらね仕事をしながら音楽聴くとかも可能だったりするでしょうし、はいはい、うん、ね、いろいろと可能性があるのかなというところでございます。あとはまあスマートプロダクト製品として新たに Xperia Touch が紹介されました、プロジェクターで画面を映したり投影した画面に触って操作するといったことが可能になっております。通信を利用したビデオチャットなどもできるというところで、まあね、家の中で、ちょっとプロジェクターとは違う触れるプロジェクターとして遊べる一台なのかなと思います。こちらもソニーの担当者の伊藤さんに話を聞いていますのでちょっとお聞きください。今回発表になった Xperia Touch 特徴をお願いします。
はい、Xperia Touch の特徴はですね、ソニーの超単焦点プロジェクターと Touch のユーザーインターフェースの組み合わせによって、まあ、部屋の中で普段使っていただいているテーブル、壁がいきなりタッチスクリーンになるというのが最大の特徴になります。
去年の MWC でまあ参考出展になってようやっとまあ発売になるという感じですけども、開発する上でどの辺が苦労したんでしょうか？
そうですね、まあ、プロジェクターで投影した場所をタッチするというところは極めて新しいことでしたので、そこの体感の質の向上に非常に気を使ってこれまで高めてまいりました。
アプリに関してはタブレット向けのアプリが使えるという感じでいいんでしょうか？
そうですね、そこも一つ Xperia Touch の魅力の一つになっておりまして、まあ、通常の Android タブレットのアプリケーションは全てお使いいただけるので、まあ、今までのアプリケーションをより新しい形大画面でタッチとともに楽しんでいただければというふうに思っております。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、伊藤さんですけども以前ねこの番組も来ていただきましたけども、その時は Xperia の商品担当だったんですけど、今は担当が変わってこういったスマートプロダクトの担当になっているというところで、はい、まあ、Xperia Touch のご紹介しているという感じになっております、
はい、
まあね、ソニーは非常に今回、まあね、面白い商品もありましたし、まあ、実際 Xperia は MWC の中のなんか賞かなんかも取ったりするのかな、なので、まあ、世界的にも注目されているというところなので非常にこう、ね、上向きつつあるのかなというふうに感じます。
はい、さて次に紹介するのはサムスンです。昨年から今年と話題は尽きないサムスンですけれども、
はい、
石川さん、
まあ、サムスンね、去年夏から去年、まあ、後半ぐらいからね、炎上騒ぎといいますか爆発騒ぎありましたけども、まあ今年もついてないといいますか、まあ、ダメっぷりな感じでしたね。
大変ですね。
はい、今回まあ会場もともとスマートフォン発表しませんよというふうに言っていて、まあ、タブレット2製品発表だったんですけども、まあ、そのね会場がまあ狭くなっているということもあってこうギスギスした感じもありましたし、あとはそのステージの上にまあモニターみたいなのあるんですけど、はい、そのプレゼンするためのそこがこう思いっきりこうワンブロックかけてたりとかして、それを直すために30分ぐらいかけていてなかなか始まらないということもあったりしましたし、まあなかなかこうねピリピリとしたといいますか、 なんか全然楽しくない感じの発表会になってしまったなというところですね。
今までサムスンで結構派手にやってましたよね。
そうですね、まあ、去年とかはねそれこそもう5000人ぐらい入るような会場を貸し切ってて、でしかもね一人一人にこう VR のヘッドセットを渡して、
はいはい
はい、でそれでこうね VR 見ながら発表会するとかね、マーク・ザッカーバーグやったりとかしてましたので、まあ、その点で言うとだいぶねこう去年のギャラクシーノート7の一件があってこうねあの逆風吹いてるなという感じですね、
はい、さあ今回このサムスンから発表されたタブレット、こちらはいかがでしょうか。
はい、ギャラクシータブ S3 は Android 7.0 搭載で 9.7 型ディスプレイ、スタイラスペンに対応、サウンド機能はサムスン傘下になった AKG ブランドがチューニングをしているというものになっております。で一方のギャラクシーブックは Windows タブレットで 10.6 型液晶、12UKEA の2モデルが用意されているという感じになっております。なんでしょう、最近になってここ最近こうね、各メーカーがWindows のタブレットを強化し始めてるのかなというところを感じます。まあね、サムスンとしても一応 Android を出してますけども、まあ、タブレットはちょっとねパソコンライクで Windows なのかなという感じがしております。ね、まあサムスンに関してはやはりね、Galaxy S8 がね、3月末にニューヨークで発表されるということなので、まあ、こちら待ちなのかなというところだと思います。それがどういった製品になるのかというところが一つポイントなのかなと思いますね。
はい、はい、さあそして MWC の前日に発表会を開いたハーウェイ、こちらはいかがでしょうか。
はい、まあ、予想通りといいますか P10 と P10 プラスを発表したファーウェイですけども、防水防塵対応だったりライカとコラボしたカメラがさらに性能があったり、カラーバリエーションについては、まあ、パントンとコラボしたりと、まあ、正当進化になっているのかなという感じです。ちょっとねこの防水防塵対応が、はい、情報錯綜してまして、そんなに対応できてないんじゃないかとか日本では防水って言えないんじゃないかなみたいなこともあったりするので、
日本基準だと、
そうそうそう、なので、まあ、この辺はねちょっとこうあまり期待しないでおいてほしいかなというところでございます。で残念ながらね一時出荷国には日本が入っていなかったというところで、いつのタイミングで発表になるかというところが注目なのかなと。まあねちょっとねファーウェイ日本でもラインナップが多すぎるので、ね、はい、ちょっとね、まあ、P10 は当然出すんでしょうけども、
うん、
まあその辺ねこうどのタイミングで出すのかというところは悩ましいのかなと思います。まあ話を聞くとね去年の P9 ライトも好調だったですし、でその後投入したメイト9も結構好調だというところなので、うん、まあねあんまり次々出してもね買うタイミングがなくなってしまうので、まあ、この辺迷ってるんだろうなというところですね。
はい、はい、それ以外で気になった製品ありましたか、石川さん。
はい、以前ゲストに来ていただいてプレゼントもいただきましたモトローラですが、こちらも新製品モト G5 が発表されています。会場で鈴木さんにインタビューしてきましたのでお聞きください。モトローラブースに来ています。まず今回発表された商品を教えてください。
はい、今回ですね、モトローラからは、モト G というシリーズの、第5世代のモト G5 というものと、モト G5 プラスというですね、2つの新しいスマートフォンを発表しました。
こちらどういった特徴があるんでしょうか。
はい、もともと G シリーズというのは、いわゆる SIM フリーのマーケットで買っていただくような、お手頃な、価格帯のモデルなんですけれども、まあ、それがかなりそうでありながらも高級感を持った、例えば、メタルのボディになったりですとか、あとはカメラも、かなり高機能なものになりましたし、まあ、バッテリー時間も非常に、長いということで、まあ、非常にバランスのいい新商品になっていると思います。
まあ、お手頃の価格帯という話ですけども、海外での販売価格というのはどれぐらいになりそうなんですか。
はい、これは国によって全く違うんですので、ちょっと参考までにという形で聞いていただきたいんですが、下のモデルの G5 というものが、これが199ユーロからで、上位モデルなる G5 プラスの方が、278ユーロというようなところからのスタートになっています。
気になる日本での発売なんですけども、こちらどうでしょうかね。
はい、正確な時期はまた正式に発表させていただきますけれども、G5、G5 プラスどちらもですね、日本で販売をしていきたいと思ってます。
はい、ね、G5 に関しては、まあ、日本でも発売したいという話をしてましたけども、かなりまあ近いタイミングで発表されるのかなというふうにも思います、
うん、
なのでね、やはりモトローラとしても相当日本市場気合い入ったりしますし、 まあね、向こうでも、ね、担当者のグループインタビューみたいなのもあったりして、まあ、とにかく日本で頑張っていきたいという話をしておりました。で、まあ、それ以外にもいくつか注目の商品がありました。はい、まず面白いなと思ったのは LG の LG G6 になります。こちら画面の比率が18:9、はいはい、になっております。通常ね、なんか映像で言うと16:9とかいう感じですけども、まあ、18:9といった形になっていて、まあね、割っていくとまあ2:1なんですけど、
そうですよね、
はい、ただやっぱり映画が見やすい大きさというところで言うと18:9というサイズ感になっているようです。あとまあね、今 Android の 7.0 からその画面を2つに割って2つのアプリケーションを同時に表示するっていう機能があるんですけど、まあ2:1になってると、まあね、まあ、四角真四角でアプリをそれぞれ表示できるので、まあ、意外と便利なのかなというところがあります。
はい、
あとそうですね、まあ、一番こう MWC で人が集まっていて人気だったのがノキアから発表された携帯ノキア3310なのかなという感じでございます。まあね、世界的に言われる、まあ、ガラホといいますか、
はい、
見た目は携帯なんだけども、まあ、中身は、まあ、そういった OS を使ってるという感じになってますけども、まあね、この、まあ、携帯っぽい端末にはまあ人がいっぱい集まっていて、なかなか見ることができないというぐらいな感じでした。でね、関係者というかね、こう業界の人たちが集まって、はい、なんか面白いものあったっていうと大体この話になると、ノキアの端末になるという感じになっていて、ね、5G だとかって言ってる人たちがこう、ね、懐かしがっていいのかなみたいなノキアから携帯出て懐かしいなと思っていいのかなっていうところはちょっと感じましたね。
私も海外にいた時ノキアの携帯使ってて、やっぱバータイプってすごい使いやすいですよね。
そうですね、やっぱりね、押しやすかったりもしますし、あとね、まあ、ノキアトーンって言ってね、ノキアのオリジナルの着信音がありますけども、
ありますね、
そうそうそうね、ああいうのも聞くとやっぱりノキアだなというか、王道だったなという感じですね。自分が一番最初にね、この MWC 取材を始めた頃はもうノキアが絶対的な巨人で、ブースもすっごい大きいとこ構えてたんですけど、まあね、それがあれよあれよと、ね、主役はサムスンと今ねファーウェイになってしまったので、まあちょっとね、みんなが懐かしく思うというのも、ね、当然なのかなと思います。あと、まあ、ZTE がまあ、ね、ギガビットホン、まあ、1ギガに対応したものですとか TCL からは、まあ、背面がビカビカ光るといったものも発表されておりました。アルカテルブランドでね、はい、なので、まあ、新製品も結構豊富だったのかなというふうに思いますし、まあ、各社ねそれぞれまあ安いモデルを目指すとか、あとまあ、ね、ハイエンドを狙っていくというところで言うと各社こう特徴があって面白かったのかなというふうには思います。あとね、これがじゃあ日本でいつ出てくるのかというところが、ね、まあ、注目なのかなと思います。
はい、はい、ここまで急ぎ足で今回の MWC 振り返っていただきましたけれども、そこまで大きな発表というのはなかったような、そんな感じですね。
そうですね、まあ、スマートフォン各製品に関しては、まあ、正当進化というところが大きいのかなと思います。あとね、まあ、業界全体的には 5G に向けてどうなるかといったところなのかなと思いますし、まあね、韓国で2019年、日本だと2020年に 5G 始まるというふうに言っているので、まあ、MWC もそれぐらいまでは盛り上がっていくのかなというふうには思いました。
はい、あとサムスンが今月末に新機種の発表を控えているということですけれども、はい、国内メーカー動きはどうでしょう。
そうですね、おそらくまあね、3月にサムスンが発表して、で各キャリアが5月末ぐらいに新製品発表会をするという流れになるのかなと思います。なので、まあ、夏商戦に向けて ね、今日今回発表になったモデルがじわじわと、まあ、発表されていくという感じになると思います。
はい、石川さん取材お疲れ様でした。以上特集、今年の注目はこれだ、石川進全力取材モバイルワールドコングレス2017リポートでした。石川進のスマホナンバーワンメディア、エンディングです。さあ石川さん、
はい、
なんか最近本を出版されたとお聞きしましたが、
はい、告知2つ目3月7日にスマホとパソコンの本を発売しました。
はい、本のタイトルが仕事の能率を上げる最強最速のスマホ&パソコン活用術というものですが、これ一体どんな本なんでしょう。
はい、 ね、私、2007年にアップルがアメリカで iPhone を発売したのをきっかけにわざわざハワイまで行き iPhone 買ったんですけども、あれから10年が経ち、10年間いろんなスマホを使ってきたなと振り返っております、はい、でそれはどうでもいいんですけど、スマートフォンを使っていく上で、いろいろとね、いろんな、アプリもあったりしますし、クラウドサービスもあったりするので、そういったものを使うことによって便利になりますようですとか、パソコン活用ですと言いつつもパソコンをできるだけ使わなくね、スマートフォンだけで仕事を完結するということも可能だったりするので、どうやってこうメールを処理していくのか、どんどん溜まっていく未読メールをどうやって処理するのかですとか、写真もどんどん増えてきますけども、その写真の管理どうしたらいいんだろうというところで、スマートフォン、パソコンを使っている上での様々な活用法を一冊にまとめたという感じのビジネス書になっておりますね。
仕事の能率を上げると入っているので、はい、やはり今おっしゃったようにビジネスパーソン向けなのかもしれないですけれども、結構やっぱり幅広く読んでいただきたい、読んでいただける内容になってそうですね。
そうですね、そこは極力頑張って書いたという感じでして、スマートフォンをこうマニアックに使うんではなくて、あくまでビジネスパーソンが使えるように、なんとなくこうスマートフォン買っては見たものの、なんか使いこなせてないなとか、みんなこう漠然と思ってると思うんですけども、そうじゃなくて、こう使うともっとね効率よく使えるよみたいな感じで書いてると。
ちなみに今手元の資料に石川さんのその本の写真があるんですけど、表紙かなりシンプルですね。
そうなんですよ、タイトルが長い割には表紙すごいシンプルで、
写真がだって1枚もないじゃないですか。
一応ね、帯がつくので、帯がつくと一応自分の顔写真もあったりするんですけど、ただもう全然写真もないような感じなので。
これ石川さん決めたんですか？
いや、もう編集担当がね、これでいいっすかって言うから、いいよみたいな感じで、
そんなあっさりですか？
やっぱり自分も一応今でもやりますけど、編集者だったりもするので、その辺こうね、編集者と書き手のこう何でしょう、こう信頼関係といいますか、編集者が、いろいろ考えてくれて表紙のデザインも決まったりしますし、タイトルも編集者がいろいろ考えてやってくれることなので、
色も、
なのでね、こちらぜひとも書店で見かけたら1冊と言わず2冊3冊買ってほしいなと思いますね
抱き合わせで、
はい、
そしてなんと今回この本をリスナープレゼントとしていただけるということで、石川さん、
抽選で8名の方にプレゼントしていただきたいと思います。
もちろんサインは入れていただけるんですか？
希望があればですね、特に転売する予定がないという人であれば、
ないですよね、さすがに
入れてもいいかなと思いますね、
こちらの本のご応募ですけれども、番組の公式サイトから必要事項を記入して送ってください、さて、番組では皆さんからのご質問、情報などをお待ちしています。番組サイトは検索エンジンでスマホナンバーワンメディアとカタカナで検索してください。番組サイトからはオンデマンドで番組アーカイブがお聞きいただけます。ラジコではタイムフリーで放送から1週間いつでもこの番組をお聞きいただけます。どうぞご利用ください。またツイッターのアカウントは spno1media です。ぜひフォローしてください。石川つつむのスマホナンバーワンメディア、この番組は日本経済新聞社他の提供でお送りしました。さて石川さん、来週ですが
未定です、
かしこまりました、楽しみにしててください。ラジオ日経石川つつむのスマホナンバーワンメディア、お相手は
石川つつむと
松代ゆうきでした。リブロ。